さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、春になると衣替えでクローゼットの整理をする方も多いと思いますが、服ではなくデジタル断捨離、皆さんしていますか？YouTube の40代独身 OL のシンプルライフというチャンネルでは、見落としがちなスマートフォンのデータを整理するスマホの中の捨て活の様子が紹介されていて、保存されていた ID とパスワードの数はなんと320件、6時間以上かけて135個削除したと動画の中で報告されています。たまにしてます。だけど積極的にしょっちゅうしてるかって言われるとそうでもなくて、だから今私の iPhone の中はしばらく使ってないな、もう消してもいいかなっていうアプリが割と入ってるんだよね。だけどあのサブスク、要はお金がかかっちゃう月額とかのやつは割としっかり見て、あ、これもう消そう消そうみたいな感じで消すようにはしてるんですけれどもね。 SNS もなんかもう一つに絞りたいなって思う時があって、例えばまあインスタだけで一本化にしたいとか思ったりするんだけど、やっぱまあ X、Twitter 時代からもう16、7年やってるから、これはちょっと残しておいた方がいいんじゃないかとか、まあそうね、一番消すか悩んでるのは Facebook は、あんまり仕事とは本当関係ないので、それこそやめてもいいかなと思いきや、なんならほらプライベートの小学校時代からの友人だったりとか、だけどリアルではあんまりつながってない、 LINE とかは知らないんだよねっていう人、まあだからリアルでつながってないなら消してもいいじゃんってはって思う時と、でもムムムとかなっちゃって、なんかいろいろ考えてすでに3年経過しているっていう状態です。まあ確かにこのね、あの先ほど言った ID とパスワード、まあ私大体 ID は一緒にしてるんですけど、パスワードもいつも大体同じようなのにしてたんですけど、たまにあるじゃん、これちょっと安易すぎるパスワードだから変えましょう変えましょう、こちらで難しいのにしましたみたいな、それをしっかり私の場合は保存してなくて分からなくなって再設定みたいなのがあるんですよ。それがちょっとめんどくさいかなと思うんですけれどもね。だけどこの320件を135個削除したっていう風にさっきね書いてあったんですけど、135個削除してもまだだいたい200件近くあるっていうのが驚きだなっていう風に思いました。皆さんいかがでしょうか。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。サイでジェントルメン。サイでジェントルメンでした。さてこの番組ではテーマを決めてメールを募集しています。今月のメールテーマ、私が密かに頑張っていることです。初回なので、まあ、私のエピソードを披露したいんですけれども、なんかさ、密かに頑張ってることって私あるかな、なんか何かしらは頑張っていてほしいぞ自分っていう感じでいろいろ考えたんですけど、もうほんとくだらないことってか、みんなだったら当たり前にやってること、それ頑張りじゃないよって突っ込まれてしまうかもしれないんですけど、そうだな、例えば明日の予定って、まあ、みんな例えば仕事行って、その後に郵便局行かなきゃいけないとかさ、昼休みの間郵便局行かなきゃいけないとか、薬局も行きたいとか、子供の歯医者さん連れてかなきゃいけないとか、まあ多々あると思うんですけど、それを必ず夜寝る前に一度スケジュールを確認して、自分の中でイメトレするようにします。朝は何時に起きるでしょう、何々それで子供送るでしょ、で帰ってくるでしょ、でこうしてこうしてこうしてみたいな、なんかね、それをしなくても多分スムーズにできる大人ってたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、私はね、ちゃんとなんかその夢トレをしないと、あれあれあれみたいな感じでパニクっちゃうことが多々、あるから、それはやるようにしてますね。もうこれは頑張るというかさ、自分のためにそうするようにしています。あとは、まあ、できてない時もあるかもしれないですけど、私が20代前半の時に みんなでわーって友人とか先輩とかも含めてわーって話す、まあ飲んでる時とかもそうなんですけど、まあ、今の旦那さんですね、まあ、当時はお付き合いしてるので彼氏っていう状態だったんですけど、ちょっと指摘されたことがあって、基本的に自分の話ばっかりしてると、で私がっていうトーク力しか多分なくて、あんまり人の話を聞かずに、例えば A さんがこんな話題の話をしてるのに、それを遮ってまで全然違う話をするっていう、で自分だとね、これ指摘をされるまで意外と気づかないんですよ。だから今ね、聞いていただいてるこの番組を、いや私の周りにもいるわそういう人ってあるかもしれないんですけど、まあ、擁護しちゃうけど意外と本人は気づいてないので、指摘をしてあげてください。むしろ私は20代前半の時にその指摘があったから、それはまあ気をつけるようにしてますね。だからまず、まあ、特に先輩とか目上の人がいたり、友人もそうですよね、その先輩後輩とか関係なくみんなで会話をしてる時はまずは聞き手で、聞き手でそうだねそうだねって、あでもさって、そういう、まあ、なんかそれが終わってから自分の意見を言うだったりとか、まあ、その話題を変える時も、まあ、そのしっかりと空気を読むというか、そういうのって社会人になると必要ですよねっていうことを私は学びました。でもちょっとね、お酒が回ってたりとか、うっかりしちゃうとまたそのバッド陽子が覗き込む瞬間も40なのにあるみたいなので、気をつけなきゃな、頑張らなきゃなと思っている次第でございます。ということで、今月のメールテーマは私が密かに頑張っていることです。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jean@yokoyazawa.com、 jean@yokoyazawa.com です。または NAC5 のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカーをプレゼントしています。住所とお名前名前を忘れずに書いてください。それではここで一曲お送りしましょう。エブリリトルシングでフィールマイハート。エブリリトルシングでフィールマイハートでした。ここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジです。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみましょう。ラジオネームクロスケさん、僕の長年のイライラはどこからでも切れますが、どこからも開けられないことです。納豆などの調味料やインスタントラーメンのスープなどの火薬、どこからでも切れます。その言葉を信じてみるけど開かない。左右どちらから試しても開かない。こんなに手先が不器用な僕は悪ジャッジ認定されちゃうのでしょうか。これもう叫びたいぐらい共感できます。私確かに最近のものって本当にちゃんと切れ味バッチリだわっていう商品も増えてるんだけど、私の感覚で言うと8割は大丈夫かなっていう感じだけど、ごくたまにいるんですよね。お前はどうしたっていう個体が全然切れない。でハサミで切ればいいじゃないって突っ込まれてしまうかもだけど、どこからでも開けられますとか切れますって書いちゃってるからには、ちょっとハサミ絶対使いたくないって、こっちも意地になってうーとか言って頑張って、なんなら歯とかでも頑張るんだけど、そうすると火薬とかさ粉気はバーンってなって、はいはい、もう食べたくない、もうやだみたいな感じになる、あれですよね。多分クロスケさんもそれそれって今聞きながらつぶやいてくれてるとは思うんですけど、あれは何なんでしょうね。なんか優しくないというか、それともなんかやっぱり同じメーカー同じ商品なんだけど、まあたまに何千個何万個の中にそういうちょっと僕不器用なんですみたいな商品が覗き込むのかなってっていう説があるんですけど、実際はどうなんだろうね。別に私が不器用とか黒助さんが不器用っていうわけではないと思うので、これは 解明したいなっていうふうに私も感じています。で結果黒助さんは悪くないです、番組オリジナルステッカーをお送りさせていただきます。ということで陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。 NAC5 のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで1曲お送りしましょう。ボアでジュエルソング。ボアでジュエルソングでした。ここからは夜な夜なバースデー、一日の終わりに差し掛かっている時間帯ではありますが、今日お誕生日のミュージシャンを勝手にお祝いしちゃおうというコーナーです。まず今日は4月5日誕生日は富士、忘れな草、花街道です。花街道には恩和妖艶という意味があります。さらにバースデーカラーというものもありまして、4月5日は青富士色ね、誕生花も富士で色も青富士色ということで本当に綺麗なブルーです。この色には秘めた情熱、洗礼という意味があるそうですが、そんな特徴を持つのでしょうか。4月5日生まれのミュージシャンはででん、吉田拓郎さんです。お誕生日おめでとうございます。吉田拓郎さんは高校時代からバンド活動を始め、1968年に広島フォーク村結成に参加されます。1970年初のフルアルバム青春の歌が発売されて、音楽界にその存在が浸透し始めます。72年には結婚しようよの大ヒットで幅広い人気を獲得します。1975年フォーライフレコードの設立に参加、当時はまだ珍しかった全国ツアーを先駆けて行うほか、ラジオの深夜番組で活躍するなど若者文化の象徴的存在ともなっていきます。1990年代後半からはキンキキッズなどと共演したテレビ番組を通じて幅広い層からの人気もあります。そして吉田拓郎さんといえば、一時引退宣言も噂されましたが、7年ぶりとなるコンサートが今月名古屋と大阪であります。拓郎さんといえば、もううちのあのバンドピギーバンクスのギターのケメちゃんがもうドワイドワイドワイファンで、あのケメちゃんはもう本当に好きなミュージシャンは誰ですか、好きなアーティストは誰ですかって聞かれると、もう必ず吉田拓郎さんが大好きですって言って、の北海道にタクローバーっていうバーがあるんですけど、私も北海道であの仕事で行くときは最初ね、ケメちゃんはもうタクローバーは私一人で浸りたいから、ユークはついてこないでみたいな感じで意地悪言われたんですけど、私空気のも読めないやつなので、そんなこと言えないでよとか言って、無理やり、もうかなり昔ですね、10年以上前に無理やりお店についていって、でもちろんタクローバーというぐらいなので、タクローさんの曲がずっとかかってるんですけれども、マスターももちろん大ファンの方で、でもすごくね、あったかい人で、来るお客さんもみんな素敵な大人な感じの方で、結構もうそこに行くと気づけば3時4時になってるっていうね、仕事で行ってるのかその店に飲みに行ってるのかわからないっていう感じの、そんなタクローバーっていうお店が北海道にあります。でちなみにケメちゃんは、今回のこの7年ぶりとなるタクローさんのコンサート大阪公演に参加するそうです。私はやっぱり吉田拓郎さんといえば、このキンキキッズさんと共演されていたラブラブ愛してるですね。私もキンキ大ファンなので、初めて、吉田拓郎さんっていう人なんだみたいな感じで、もちろん世代が違うので、小学校の時なんてもう無知なのでね、そこで初めて知ってね、一緒にあのキンキのお二人と曲を作ったりとか、そういうコーナーがあったわけですよ。毎週楽しみに見ておりました。何年か前にそのラブラブ愛してるが一夜限りの復活みたいなスペシャル番組があったと思うんですけど、それも録画して、うわー懐かしいみたいな感じで、篠原智恵さんも出てらして、録画して何度も見返したんですけど、そこからまた数年経って久しぶりにまた今度見てみたいななんて思っております。それではここで1曲お送りしましょう。吉田拓郎で今日まで、そして明日から。吉田拓郎で今日まで、そして明日からでした。 そろそろお別れのお時間となりました。今月のメールテーマは私が密かに頑張っていること。玄関は全ての運気が入る重要な場所を毎日掃除してますとか、人と話すときちょっとだけ大きな声で喋るようにしてますなど、あなたが密かにコツコツ頑張っていることを教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、 gene@yokoyazawa.com です。ライブ情報です。4月13日月曜日、東京下北沢フラワーズロフトにて、コモンズプレゼンツ哀愁のマンデーグレイスコモン還暦当日記念公演、感謝還暦雨あられに出演いたします。そして5日後、4月18日土曜日は下北沢ベースメントバーにてステファニーズパーティーボリューム21バースデーに出演いたします。その他、矢沢陽子の情報はオフィシャルサイト X、 インスタもやってますので、ぜひチェックしてみてください。この後は R581 です。引き続きNAC5お楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。